ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、NHK のシリーズずっとやってきまして、ちょっと一時中断しまして、まあこれからまた100回ぐらいやりたいと思ってますが、ちょっと話題をですね、時事問題、ちょっと大きなやつがいくつかありましたね。一つは共産党の除名の問題ですね。これは皆さんも新聞とかそういうもので見ておられると思いますが、共産党のあるジャーナリストで共産党員であった方がですね、不破さんって今不破さんじゃないや、その次のですね、書記長がですね、もう22年もずっとトップの座にいると。一回も選挙も何も行われてないと、まあ、いうことで、党内でやっぱり公選制を引くべきじゃないかと、まあ、いうことを言われたわけですね。そしたら、それが、まあ、共産党の規則にはですね、分派活動をしちゃいけないと、まあ、いうことで、つまり分派活動っていうことは、現在の共産党の方針に従わない、反するような活動をしてはいけないという規則に抵触するんで、除名するということで、今除名されたかどうかわかりません。まあ、共産党ってのはいつも秘密ですから、僕らによくわかりませんが、大体除名の方向に向かっているか、もしくは除名されたか、どっちかですね。昔だったら粛清されている、つまり殺されているってことですが、現在はすぐ粛清する、殺すってことは殺人罪に当たりますからしませんが、ソビエトの、よく知られているようにソビエトのスターリンの時代には、スターリンが粛清した、つまり殺したソ連国民の数は2400万人ってことで、大体学問的には定着しておりますね。2400万人の殺人ですよ。それから、毛沢東の時には、まあ、いろんな形があるんですが、すべて入れますと6000万人殺したというふうに言われております。それから、カンボジアという国が一時ですね、ポルポト政権というので共産主義だったんですが、これがですね、600万人あの時に国民がいたのかな。その人は大体 60%、350から400万人が殺されたと言ってるんですね。もう大殺戮ですね。まあ、北朝鮮でもそういうことが時々報じられます。内容はわかりませんが、ナンバー2だったおじさんがですね、最高権力者のおじさんが長い間貢献したにもかかわらずなんか失言があったらしくて殺されるとかですね、粛清されるとかあるんですね。これなんでそんなことが行われるのか。つまり共産主義っていうのは普通に考えますとね、資本主義の矛盾を解決するためにとかですね、それから資本家の横暴をやめて労働者、農民を中心とした社会を築くためということですね。まあ、だけど今は日本には労働者というのはどのくらいいるかわからないんですが、サラリーマンは労働者とは言えないでしょうね。農民は今だいたい農民という人はだいたい 7% ぐらいしかいないので、もう労働者と農民を中心とした社会を築くという元々の思想自体が社会の変化、技術の変化に伴ってなくなってはいるんですね。ですからなくなっているのにまだ共産党というのが存在するので、変的なことが起こるんですね。共産党って選挙に出てるんだけど、これ選挙に出る必要ないですよね。だって、党首を選挙で選ばない。選挙っていうのは愚劣なことだ、とか言ってるわけですね。それから、首脳部と異なった意見を持ってるのは除名だってことになりますとね。これは民主主義とか選挙っていうものはいけないことだと思ってるってことですね。独裁とか一人の人が決めて、スターリンが決めて、2400万人を殺して何が悪いかっていう、まあそういう態度ですね。やっぱり日本も共産党やっぱそうだったかな。共産党の後矛盾はですね、共産党の、特に地方の共産党員で、地方で活動してる人にはいい人が多いんですよ。人間的にいい人が多いんですね。その人たちが今声を上げるべきですよ。今今度のこの除名でね、その地方でいろいろ民主的な活動とか言って、民主的じゃないですよ。民主的っていうのはどういうことかっていうと、他人が自分と違う意見を持ってることを尊重する。というのが民主主義の最も根源ですね。権力がある人が正しいんではない。権力のある人は一般国民から選ばれてるから公僕である。つまり、僕っていうのは、君と僕っていうのはあれ、吉田松陰が、まあ、作ったけど、君っていうのは君主の君ですね。君と僕っていう言い方はですね、あなたの方が私より偉い人だ。君だって言われる。僕っていうのは下僕の僕ですからね。君主の君と下僕の僕を組み合わせて、相手のことを君と言い、自分のことを僕と言うっていう、この謙虚な関係ですね。まあ、さすが吉田松陰だけあって、君と僕とこう言ったわけですね。ですから、君と僕っていう関係があればですね、まあ、いいわけですね。まあ、一時、今から2年ぐらい前でしょうかね。 愛知県の知事が非常に高圧的に僕の活動を、武田邦彦の活動を抑えようとしたんですよ。その時に僕がですね、知事と私とどっちが偉いんでしょうかと。私が選挙をして知事を選んで、知事にお願いしていることはそんなことじゃなくて、条例をちゃんと守ってやっていくことをお願いしておりますと。だから、あなたのご依頼というのは聞けませんが、法律を僕は破ってるとか、条例を破ってるっていうなら、ご注意通りいたしますとこう言ったことがあるんですが、相手はキョトンとしてましたよ。まさか、知事と県民と比べて、知事の方が偉くないって一体この人どういう人かっていう顔をしてましたけど、実は民主主義ってのはそれを良しとする人たちの集団なんですね。だから別に民主主義じゃなかったいいんですよ。共産党は別に民主主義じゃなかったいいわけで、民主主義じゃなくて共産主義だと言えばいいわけです。共産主義というのは、共産党中央が正しいと思うことをやってよくて、まあそういうことに従わない人は殺してもいいんだっていうことですね。ところで、この今の話は現在の書記長ばかりじゃなくて、前の不破さんという書記長がいたんですが、これもね、全く闇に包まれてるんで分かんないんですけどね。一説によると、なんか相模湖かなんかそこら辺に大邸宅があって、そこで、5人かなんかの共産党員が、まあ、執事みたいな形で働いていて、ずっと君主のように上げ立て祀ってるっていうから、それが本当であれば、それが今度の22年間、共産党が、選挙してないということから考えますとね、それから今度の京都のジャーナリストが、ちょっと批判をしただけで除名になるということになりますと、共産主義っていうのは、嘘をつくことをやめた方がいいと思うんですよ、僕は。まず。共産主義とは民主主義じゃないと。民主主義じゃありませんよ。一党独裁、つまり独裁ですよ。殿様と同じですよ。絶対王朝、ルイ王朝とかね。そういうのと同じものですよ。とソビエトがロマノフ王朝からソビエトに変わって何も変わってないんですよ。とロマノフ王朝という言い方を、ソビエトってのはそのソビエトっていう文字の中にも思想が入ってるんですが、まあ、ソビエト王朝つってもいいし、スターリン王朝つってもいいし、スターリンってのはどうせあだ名ですからね。スターリンっていう人は名前が違うんですよ。ぐちぐちぐちぐちっていう非常に難しいロシア語の名前で、ちょっと覚えられないような名前なんですが、スターリン王朝としたらいいんですね。ですからまあ、ロマノフ王朝が1919年かななんかに崩壊して、その後スターリン王朝ができて、それでスターリン王朝が1990年ぐらいまで、89年、まあもうちょっとですかね。続いたというふうに歴史は書き直した方がいいんじゃないですかね。小学校の歴史とか中学校の歴史はね、今度のことで。それから今度のことで共産党はね、いろいろ声明出す必要ありますよ。いや別にね、人間ですからね。共産党が私たちは民主主義じゃないんだと。別に選挙もしないんだと。ただ選挙は国の選挙に出てるのはですね、今、日本が民主主義だから。そうじゃないと政権握れないし、まあ昔はね、共産党は軍事革命をするということだったんですが、それはもう今やめてるので、それでまあ選挙に出てるんですとか、正直に言ったらですね、別に嘘つく必要ないんですよ。人間の人生ですから。人間の人生で嘘つかなきゃなんないって言ったら、悪いことをしてると自分で思ってることをするってことですからね。これ人間で一番いけないですよ。お子さんにそういうことを教育してます?自分が悪いことをしてもいいよと。その時は嘘つきなさいと。そうしないと、自分の行動は自分が考えている悪いことを行動してるんだからっていうことになりますよね。ですから、まあ共産党はこの際ね、自分たち、まず第一に言うべきことは、例えば今度ね、共産党の幹部がなんかわけのわかんない言い訳してますよ。そのジャーナリストが党内で反論をするのはいいと。党外で反応したからこれは破壊工作である。あ、これはね、長い共産党の歴史ではそうなんですね。つまり共産党の場合は、国民は全部が労働者と農民であって、少数の資本家、その他の支配層がそれを支配してて、マスコミとかそういう人たちは全部それに従ってるので、我々は常に組織を防衛しながら進まなきゃいけない。組織の防衛っていうのは、社会に対してなんか物を言っちゃいけない。党内で物を言って、そこで片付けなきゃいけないっていうのが、まあ、共産党の考えですからね。これはこれでいいんですよ。筋が通ってるんです。つまり、共産党の幹部がね、党外で発言したから除名するんであって、別に共産党の中で、言論が統制されてるわけじゃない。とこう言ったのはね、半分は間違い。半分は昔からの共産党の思想ですね。いずれにしても共産党っていうのを解説するのが難しいのが、 言ってることとやってることが違うってことなんですよ。つまり彼らの本音がわからないっていうかね、彼らの本音は多分って言わなきゃならないんですけど、多分、ずーっと嘘ばっか言ってて、それ嘘ばっか言うには理屈があるんですよ。嘘言った方がいいっていうの。だってこの世の中は全部が狂ってんだから、だからまず狂ってる人たちを騙さないといけないっていう、まあ、NHK と同じ考えかな。NHK と共産党って似てますかね。まあ、そういう点ではね。まあ、そういうことで、今度の事件が起こりました。これは日本国民はよく考えてみなきゃいけないですね。今度の事件。まだ共産党を支持している人がいるんですけど、その人たちは我々民主じゃないと。別に農民と労働者なんてのは架空の問題だから、共産党なんてのは関係ないんだと。いうふうに、やっぱりこの際考えなきゃいけないでしょうね。これ以上矛盾した日本国家だとちょっと問題だと思いますよ、僕はね。そういうことで今度の共産党の除名事件というか除名騒動というのはですね、共産党がいかに自分の考えてることと言ってること、行動がバラバラであるか。つまり自分が悪いと思ってることをやろうとしてるか。ということがよくわかりましたので、その点ではいいし、まあ、歴史的にはちょうど合ってますからね。まあ、日本をアメリカとの戦争に持ち込んだのも共産党のスパイですし、コミンテルンっていうのは各国民の希望がどうであれ、自分の考えが正しいから、各国民を争わさせて死に絶えさせて、そして共産党の世界政府を作るんだっていうのはコミンテルンですから、なかなか理屈は合ってるということですね。まあ、共産党の皆さん、NHK と同じように、言ってることとやってること、自分の信念をちゃんと一致させて、やらないとですね、非常に深い反省のもとで命が終わることになるんではないかと心配してしまいます。